耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今非常に幸せな気分なんですよね。なんで幸せかって言ったら、まあ本を読んだからなんですけど、なんというかね、今回の本読み終わった後すごいこう胸の奥がね、なんかあったかいというか、あ、なんか俺頑張ろうみたいな気にさせてくれる本だったんですね。先にちょっと内容言っちゃいますけど、いい話が書かれているんです。で、著者さんのメッセージっていうか解説みたいなのもあるんですけども、まあ自己啓発って言ったらよくある自己啓発なんですが、いい話ってやっぱり人の心を動かすんだなーってしみじみと感じました。じゃあ紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレダチ読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はオレスト出版より出ております、中山和義著、心のわだかまりがなくなるほっこりサプリという本です。まずは著者のご紹介ですが、中山和義さん、1966年生まれ、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー、日本コンサルタント協会公認パートナービジネスコンサルタント、といった肩書きをお持ちで、まあ、経歴としてはですね、ここからざっくりなんですけども、テニスを中心としたスポーツビジネスの世界と、テニススクールの経営、またテニス普及のための NPO 法人の設立などを行ってきた方です。で、さらには地域ボランティア活動やセミナー活動などもされてまして、本の著者としては有名な24の物語シリーズというのがありまして、こちらを手掛けられております。で、さらにさらにコミュニティ FM48 局のラジオ放送にてリーディングサプリメントという番組のパーソナリティも務められてまして、まあ、本当に今幅広い活躍をされている方なんです。いやー、実はですね、この中山和義さん、僕5年前にお会いしてるんです。5年前の新刊ラジオ、その時から聞いてくれた人は知ってるかもしれませんけど、中山和義さんの本何冊か紹介したんですよね。で、インタビューでね、直接お会いして、ものすごい爽やかな男性がいらっしゃってですね、まあ、僕より結構年上なんですけども、なんか、ああ、やっぱテニスやってる人って爽やかなのかな、なんていうふうに思ったのを覚えています。で、まあ、その時のインタビューではテニスのお話ばかり聞いたんですけど、まあ、今回は、今を明るく楽しく生きるための良い話を集めた本というのを書かれているので、まあ、こちらの本紹介していきましょう。で、紹介する前にですね、こちらのお話、しておかなければなりません。先ほども言った通り、中山さんは現在コミュニティ FM48 局にてリーディングサプリメントという番組を毎週放送されていますが、この番組を一緒に企画した立川亜美さんという方がいました。立川亜美さんは500人以上のラジオパーソナリティ、喋り手を育ててきた方で、ご自身も OL からパーソナリティに転身したという経歴をお持ちの方だったんです。そんな立川さんですが、昨年の9月に交通事故で亡くなられたそうです。中山さんによりますと、立川さんは常に今できることに全力で臨んでいた方、今この瞬間を明るく楽しく生きていた方だったとのこと。そんな立川さんのように今を明るく楽しく生きるために必要なことを読者に伝えようと、中山さんはこちらの本を書かれたといいます。私矢島からも立川亜美さんのご冥福をお祈り申し上げます。そして、まあ一人の喋り手として大先輩に敬意を表しまして、今回の新刊ラジオもいつも通り楽しく喋らせていただきます。では改めて本のご紹介です。この本は中山さんの24の物語シリーズより反響の多かったお話を中心に、中山さんのメッセージを書き加えて構成されています。掲載されているお話はある程度ジャンル別に分けられていまして、それが各章立てになってますね。全4章構成です。第1章、過去を見つめ直し今を明るく生きるための質問。第2章、お金と仕事に対する考え方を見つめ直し今を明るく生きるための質問。第3章、人間関係を見つめ直し今を明るく生きるための質問。第4章、今を明るく楽しく過ごすためのあなたの将来についての質問。という感じで、1章が、まあ、あなたの過去、第2章がお金と仕事、3章が人間関係、そして4章が将来についてというジャンル分けなんですが、ではここでこの本の第1章1項目目、あなたにはどうしても許せないという人がいますか、この内容をですね、中山さんと、この番組リーディングサプリメントで実際に朗読されている DJ の三尾田悟さんと橋本みのりさんが朗読された音声というのがありますので、こちらを聞いていただきましょう。 あ、そうだ、この音声なんですけど、新刊ラジオ限定配信だそうです。わお、中山和義さん、本当にありがとうございます。では、音声の方どうぞ。
あなたには、どうしても許せないという人がいますか？許せないと恨み続けていても、何も良いことはありません。過去の事実は変えられなくても、受け止め方を変えれば、もっと明るく生きられるはずです。過去にひどい目に遭わされて、どうしても相手が許せないという人がいます。特に、親子、兄弟、恋人などのように、相手との関係が近ければ近いほど、一度こじれた人間関係は修復しにくいものです。傷つく度合いも深くなり、なかなか心は癒されません。肉親だから、恋人だから、自分の気持ちが分かってくれて当然という甘えが赤の他人以上に働きます。人は誰しも自分が一番可愛いものです。人間関係で味わう恨み、怒り、悲しみなどの様々な辛い感情をコントロールするのは容易ではありません。自分は正しく、相手が悪いと思いがちです。あの人のせいで自分の人生は辛くなってしまった。だから絶対に許せないとずっと思い込んでしまうのです。
ある男性は父親を恨んでいました。母親と自分を捨てたとずっと思っていたからです。彼がまだ小学生の時のことです。父親が浮気をして相手の女性と一緒に暮らすようになってしまいました。しばらくの間、母親は泣いてばかりいましたが、彼を育てるために必死に働きました。その様子を見ていた彼は、
お父さんがいなくなってから、お母さんは自分を養うために必死に働いてきた。そのために体調を崩してしまうこともあった。僕はお父さんを絶対に許さない。
と父親を恨み続けていました。彼が二十歳になった時、それまで連絡などなかった父親が入院していることが分かりました。東京のある病院の医師から、
がんのために入院しています、余命3ヶ月です
という連絡があったからです。彼は、
これまで勝手に生きてきたのに、なんで今さら連絡があるんだ、会って一言今までの苦労の文句を言ってやる
という思いに駆られ、その病院を訪ねることにしました。病院に着いた彼が案内されて病室に入ると、ベッドに痩せ細った父親が眠っていました。彼の記憶に残っていた父親像とはかけ離れていましたが、その姿は父親に間違いありませんでした。変わり果てた父親を見て、彼は何も言うことができず、なぜか涙が溢れてきます。声をかけて起こすこともできずに、じっとその顔を眺めていました。しばらくして目を覚ました父親は、彼を見てすぐに自分の息子だと分かったようでした。一瞬驚いた表情をしましたが、父親は何も言わず、じっと彼の顔を見つめています。二人は無言のまま見つめ合っていました。やがて父親はゆっくりと目を閉じて眠ってしまいました。そして彼は病室を後にします。手紙をくれた医師に会い、
父に文句を言いに来ました。でも父を見た瞬間に、なぜか全てを許すことができたんです。父も必死に生きてきたんだと思えたからかもしれません、
と話すと、
この写真で連絡先が分かったんです
と一枚の写真を手渡されました。それは彼が小学校1年生の時、野球のユニフォームを着て父親と一緒に撮った写真でした。その裏には彼の名前と連絡先、そして誕生日が書かれていました。彼は 父親に捨てられたと思って恨んでいましたが、父親は別れた息子のことをずっと思い続けていたのです。彼が許せなかった父親は今の父親ではなく過去の父親でした。彼が恨み事を言わなかったのは、ベッドにいる父親の姿を見たときにそのことに気づいたからです。
あなたにはどうしても許せないという人がいますか？
はい、これいい番組だなと思ったんですけども、こういういい話っていうのがたくさん載ってまして、読んでて思ったのがですね、人間ってその本当に悩んだ時とか落ち込んだ時って、まあ、ついつい一人で考えがちっていう人も多いと思うんです。あるいはですね、自分では大した悩みではないと思っていて他人に言わずにいたと、まあ、しかしその悩みというか、まあ、ちょっとしたわだかまりがですね、まあ、あなたの人生にマイナスに働いていることもあるんじゃないでしょうか。まあ、そういった悩み、不安、わだかまりをすっと解消してくれる、あるいは、あ、そういう捉え方もあるんだなっていうふうに気づかせてくれるお話がこの本にはたくさんあります。例えば僕の場合はですね、この本第4章将来についてのお話っていうのはすごくためになりましたね。でもためになりましたっていう言い方がちょっと伝わらないなと思って、なんて言おうかと思うんですけど、その気持ちが楽になったんですよ。俺の人生今すごい楽しいとか、あ、もっと楽しく生きたいなっていった感情が自然と湧いてくるような元気が出るようなお話っていうのがたくさんありました。で、改めてそこで僕将来について不安があるんだなーなんて思ったりとかね、まあ、あまり顕在化していない悩みとかわだかまりっていうのも気づくことができましたので、まあ、きっとこれをお聞きの皆さんもね、この本を読めば、まあ、そういう気持ちになれるんじゃないかと思います。本当ね、いい話っていうのは人の心を動かしますね。まあ、皆さんもぜひこの本のタイトル通りのほっこりした気持ちを味わってください。では書籍情報です。心のわだかまりがなくなるほっこりサプリ、中山和義著、フォレスト出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。なんか内容がね、やっぱりそのいい話っていうか、まあ、いろんな物語があって、それが本当にいいので、書店でね、お手に取ってみて、ちょっと自分の心の金銭に触れる物語っていうのを探してみるのもいいかなと思います。で、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第560回2008年7月21日号、小さな幸せに気づく24の物語。だいぶ前なんですけど、中山和代さんの方をね、以前にご紹介した時、24の物語シリーズのうちの一つを、ご紹介していたので、こちらの方の音声、25歳の矢島正弘が読んでるんですけども、聞いてみたいなーっていう方は聞いてみてください。僕は聞いたらですね、こいつ鼻詰まってねえか、皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘ですって、声高えな25歳の俺と思って、まあそんな過去の自分となかなかこのうまいことやれないで聞いてしまったんですけども、もう一回この本を読んでちょっと自分の過去も解消しようかなと思います。何言ってんだ俺。はい、というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。